先週すいませんでした。1週間お休みをいただきました。
はいはいはい。
なのでございまして、1週間ぶりのご無沙汰でございますけれど、いよいよ年末ねなってきましたね、
うん、なんででも休んであったんですか
すっかり体調崩しましてですね、まあ、うん、うちのかみさんもインフルエンザになったりですね、で私も何かこれインフルエンザかなと思ったら、まあ、違ったんですけれども、ちょっと体調を壊したりしましてですね、
うん、
お休みさせていただきましたが、もう年末、まあ、もうちょっとだからなとかっていうことと、あと、まあ、いろいろ忘年会とかね、
まあね、そういう季節ですね、そろそろね。
ね、なんかこう、胃の調子があまり良くなかったりするんですよね、うん、気をつけてはいるんですけどね、ついつい、まあ、あれですよね。なんかこう若い人たち、先週こう結構若い人たち系の、まあ、忘年系企画が多かったわけですよ、
はいはい、
でそこに、まあ、招かれたりしたわけですけれども、うん、そうするとこう結構安めの居酒屋とかになるわけですよ。
ああはいはい、で安めのね、うん、はいはい、
でね、なんかね、冷凍ピザだろうなっていうのとかがこうずらっとなる、やっぱヤングなメニューなわけですよ、こう、
うん、
全体的に茶色いというか
、うん、
ピザと、シーザーサラダと、
うん、
唐揚げとポテトとみたいな、きついなもう無理だなみたいな、こう、あ、昔そうこういうヤングなメニューばっかりだったよなと思いながら、
まあ居酒屋ね、カジュアルに居酒屋とはもうそんなのばっかりですからね、もう
本当にね、
うん、
で焼きそば食べるみたいな、
うんうんうん、いやカラオケかみたいな、
ね、うん、そうそうそうそうそう、いやでも今のカラオケのあのメニューってすごいっすよね。
あ、まあ、結構まあ店によってもね、
ね
え、なんかね、
バッチリありますけど、でもこれ全部おそらくチンするだけなんだろうなって思ってみるとさ、今何だってできますからな。
居酒屋もだからその辺考えてすごい差別化を図ってるというか、なんかもう有機野菜がどうこうみたいなことね。なんかね、そういうことやったらこう、
全面に
調子ね。
うんね、
うん、
その傍ら
で居酒屋のくせになんかこう、うん、エコについてこう、こううちはこうもうなんか割り箸じゃありませんみたいな、
そうそう、
ね、
もう割り箸じゃないですよね、今ね、エコ箸ですよ全部
ねえ、本当に。
でもなんかそれにこうその二極化ですよね、そういうなんか若者居酒屋もそういうなんかプチ高級志向&280円均一取り貴族みたいなさ、もうさ、俺の行ってる会社の近くにある取り貴族ってさ、必ず人がなんか待ってるんだけども、どうなってんのかね世の中は。
取り貴族ってそんなうまいですかね。
いや俺行ったことがないから分かんない、行けないんですよ、毎回さ、前は通ってさ、どうなのかなって言ってるんですけどね。
そんな言うほど貴族感ないですよ。いや、
どう見ても貴族感はないですけれどもね。なんか店の佇まいからさ。そうなんですけれども、なんか、どうなんだろうな、あれ、と思いながら見るんですけど、
ね。まあだから、ね、そういうしょうもない居酒屋でピザとか普通に食うやったらなんかサイズレっていう方が全然マシみたいなね。うん、
サイゼリアな、サイゼリアはな、怖いもん、もう俺なんかもう。
怖い。
なんか若者が多すぎてさ。
ああ、もうね、うん。客層がね。
客層がね、もう、全然違う世界なんだよ、あそことか、
う
ん。
あそこはもう、うるさいですよね。
うるさいですよね。
うん、
大体、化粧してんですよね。
うん、
女の子は。
うん、
なんかそんなイメージしかないんですけど、
大抵みんな携帯に向かって喋ってますから
ね。喋ってますね。でなんかそう沈黙するときはみんな携帯やってるときですよ。
うん、
で携帯が終わったらなんかおもむろに話がスタッ、なんか続きがあって、またなんか一人メールがなんか入ったかなんかするとまたシーンとするんですよね。
うん、
すごいよなあれなと。こんばんは、馬乗りラジオです。私馬乗りです。そしてお相手はいつもの
ああ、ヨダです、どうも。
はい、東京と大阪をスカイプで結んで世間話をお届けするわけでございますけれども、 なんかまあ年末ということで特に、張り切った感じもなく2009年も終わるのみたいな、うん、ゼロ年代も終わるのみたいな。
ゼロ年代ね、ゼロ年代は言われてみるとなんかこうあっという間でしたね、
うん。まあ、そろそろ総括すべきかな、ゼロ年代を。大きく出たな。ゼロ年代でね、俺解決できなかったなっていうのはね、今日しみじみ思ったんですけれどもね。
はいはい。
散髪行くときに、どうしますかって言われたときに、答えられないんですよ、うん、まだね。
うん、それはゼロ年代でくくる問題がどうかっていうところがいいね。それはマウリさんの基本的なその。
いや、やっぱりディケイド単位で考えるべき問題かなとか思ってさ。
いいのなんかこう、資質にかかってくるなんか
。いや、まあ、おっしゃる通りで。
世代でどうこうみたいなね。
いや、おっしゃる通りで、まあそのね、30代は私の場合は、まあ、だんだんだんだんもう本当に頭の髪の毛がなくなっていく10年でもあったわけで。
ああ、それは、そう言われるとなんかこう、何も言えねえみたいな感じで。
何も言えねえだろだろ
深い話になって
きましたね。深い話になってくるでしょ。これ意外に深いんですよ、この話は。言うてから。いや、そう。このゼロ年代、やっぱり僕は初めて丸刈り、中学校時代にも坊主にしたことがなかったのに、初めて丸刈りにチャレンジしたりですね。
はいはい。
いろいろしてみたわけですよ。で、昔で言うと、こう、探偵物語、松田優作が出てた探偵物語ね、映画じゃなくてテレビの方の、に出てくる、服部刑事っていう成田美雄がやった工藤ちゃんみたいな、
うん、
あの人みたいな髪型にのこう短い短髪みたいなさ、
うんうんうんうん、
ああいうのしかもねえなみたいな、
うん、
生き残る道はっていう、
うん、
こう伸ばしてこうなんかこう隠すみ覆い隠すみたいなのってもうねエバタさんみたいなやつとかさ、うん
なんか、亡くなりになりましたけどね。
本当に残念だね。あれだって、いい人だったんですけど。なんか、ああなったりとかで、まあもう、カツラをかぶるとかありえないんだよね。その自分別に、かっこよくないっていうのはもう知ってるので、別に格好つけてもしょうがないと。なんかこう、ね、そこで、こう、カツラをして頑張ろうとかっていう気もないので、これはまあ与えられたものとしてこうそれをどうアレンジしていくかっていうことだったんですけれども、
ね、その時々の自分の状態に合った適した感じでこうね、きちんとこうおしゃれしていければいいみたいな感じで、抵抗することなくみたいなね。
そうだからそれをどう説明していいのか。
なるほど。それで、そういうことが、それでそのどうしますかって言われた時のその葛藤というか、
昔だったらちょっと刈り上げて耳にかからないぐらいでみたいなことでいいんですけど、うんうん、今やっぱりあの成田美希夫みたいにみたいな話をどういう風に切り出せばいいんだろうなみたいな、うん、これ成田美希夫って知ってんのかなこの人とか。
いや、知らないでしょ
そういうところからスタートしなきゃいけないっていう、いろいろね考えることが多くなるんですよ、年を重ねることによって。
年を重ねていくとやっぱ結構髪型の選択肢も狭まってくるみたいな問題にもうね、うん、絡んできますね。
もう二択ですけどね、僕なんかね。もう丸坊主にするかもうちょっと短くしてぐらいしかないんですよ、結局は、ね、ないんですけれどもね、
うん、
その中でもこうもうちょっとこう向上心を持って臨みたいじゃないですか、やっぱり。
向上心ね。
向上心言うんかな。なんかこの、自分の似合う、こう、髪型にしたいじゃないですか。
うん。なんか最近だと、その、いわゆるカツラとは違う、また第三の道みたいな、なんかいろいろあるじゃないですか。
はいはいはいはい。
そういう方面での向上心的なのっていうのは考えたりっていうのは、どうなんですか？
高いですよ。
高いですよね、まあね。
あれ、本当にさ、で、あるいは、その、 生えますと、もう、もう一回復活させてみせますみたいな、最近はもう、かなり治療的行為でみたいなあるじゃないですか。あれもなんかいろいろ話を聞いたら、ものすごい高いらしいですよ、あれ。
まあ、保険適用はもちろんないでしょうしね。
一回俺、なんかそういうの席で、なんかそれで復活させたみたいな人から、山塗りんちゃんもやんなよ、みたいな。紹介してあげるからさ、なんとかのなんとかをさ、みたいな。なんだよ、銀座によ、とか言って。いや、社長、いいっすよ、みたいな。いや、行くべきだよ、絶対。なんか、150万ぐらい全部でかかるけどさ、みたいな。みたいな。
そんなしますか、やっぱり。
する。でも、それでもむしろ安い方なんじゃないのかな、ぐらいの感じの口ぶりでしたけどね。ほんまですかそれみたいな。
それでまあ、パーセンテージ的に、どんなぐらいの確率でね、
ね
そう、戻ってくるのかっていう、結構、うん、それもわかんないですからね。
なんかね、でも、結構なハイアベレージらしいですよ。なんかその、まあ、向こうの受け売りですけれども、
うん、
8割ぐらいは、だいたいもうその、ほら、みんな諦めるじゃないですか、なんかその、あのカロヤンハイみたいなうちの親父とかよくやってましたけど、あの髪の元みたいなの振りかけてやったんだけど、うんうんうん、もう全然ダメだったっていうような。
髪の元ってあれまだ売ってますよね。
売ってるんだ。まだ
売ってるしな。あのこっちでね、あの有局のテレビでね、たまーに CM に出るんですけど。
CM やってるのあれ。
完全に CM の画質が70年代のまんましてうわーすげえっていう、髪の元 CM まだやってんねやみたいなね。
髪の元はね、加える美しいって書くんですよね。
あの漢字なんですよね。
漢字当て字なんですよね。露骨だからみたいなんで、こう。加える美しいってみたいな。
そう、そんなありましたよね。そう、
ありました。でもな、遊曲って貴重だよな、そういうさ、時々信じられない CM
だ
よ、ね。
ほんまにそれ売ってんのって疑いたくなるぐらい古い CM 流しますからね。
流すよね。びっくりするよね。あれ、たまに俺も田舎帰ると、昼間あたりにびっくりするなんか、時代錯誤な CM とか出てくるんだよな。なんか、ドキッとするよね、あれ見ると。
ね
え。だから YouTube とかで時々懐かしい CM みたいな、あるじゃないですか。はいはい、
それが地上波で普通にポンでね。
普通に出てくるからね。昔のやつってさ、特に、これも YouTube とかでよく上がってるんですけど、キャバレーとか、いわゆる、そういう、
はい、
重曹駅前、ロンドンみたいな。
あれですね、キャバレー系の CM で言ったら大阪はやっぱりすごいです。
すごい面白いんだよね、あれがね。
みそのっていうところがね。
みそのね、みそのキャバレー、みその。
あれはね、まあ今でも実際営業して、まあ店舗あるんで、まあ問題はないんですけど、CM はあの当時のままですからね。
まだあれをやってるんだ。
すごいっすよ。
ではね、キャバレー、みその、男の活力みたいな。
そうそう。
サウナ、みそので。
そうそう。明日への活力、活力、活力。
活力。そうそうそうそう。
絶対エコーがかかるんですよ。
そうそうそうそう、そう。でさ、ものすごいなんかあの70年代のさ、なんかね。
そうそうそう。のまんまが、あっこだけだから時代がすごいなんかね。びっくりしますけどね。
ねえ。あれは、うん、
まあ、あれ買えないって言うのだから信念なのかな。
信念なんでしょうな。社長が死ぬまではこの CM で行くみたいな。
あと、もっとローカルなんですけど、その、あと居酒屋で矢倉茶屋っていうのが関西あるんですけど。
はいはいはい、はい。
矢倉茶屋っていう CM もね、もう一切変わらないんですよね、これ。
矢倉茶屋の CM って俺見たような気がするな、広島時代に。加盟店募集みたいなやつ。
矢倉茶屋、ああ、そうなんです、そうなんです。
なんかね。
ノミニケーションみたいななんかね、
はいはいはいはい、
ことをなんか、ひたすら言ってる CM です。
まあなんか一回りして今そんな感じじゃないですか、ビールの CM でなんか、西田敏行がやってるようなやつで。
はいはい。ノミニケーションを見直そうみたいななんかね。
そうそうそう。うん、なんかよかったね、一回りしてみた
いやーね、だから遊曲の CM はまあね、ほんと面白いです
よね。面白いですよね。
うん、
こっちはね、まあその、TBK とかあるんですね。テレビかなんかとか、
はいはいはいはい。
まあ MX テレビとかもあるし。 なんか今一つね、面白いコマーシャルが少なくてですね、ちょっとみんな気取ってるんですよね、なんかね。それはいかんですよね、なんかこう突き抜けないと、ああいう風にね。
ねえ、何の話や、髪の話ですよね。
はいはいはい。
ねえ、髪型、まあ。
与田さんも割と、でも、まあね、与田さんはだからどういう、どういくん、大体そもそも与田さんはやっぱり美容院なんですか？
いやいやいやいや。とんでもない。
いやいやいや。
僕は美容院童貞ですよ。
美容院童貞ですか？
新潟に行ったことないですよ。
あ、
どうしたらいいのか、これ電話をかけて予約していくっていう話は聞いたことがあるんですけど、
はいはいはい、
これはいきなり行って、もう無理なんですか、これ。美容院で僕は知らないんですけど、その辺からしてもなんか、おどおどするんですけど。
そう。
飛び込みで行ったらダメなところなんですか、あれは。
なんか、そうなんですね。不思議なもんでさ、飛び込みで行っていいのか分かんないですよね、美容院、ね。
分かんないですよね。なんか普通に営業してるように見えますしね。
でもね、あれって飛び込みで行ってもいいらしいですよ。で、相手、時間ありますかみたいな。
予約の。
で、基本的に美容院とかやっぱりパーマとか、なんかそういうのがいっぱいあるんで、一人当たり3時間ぐらい平気でかかっちゃうことはある。
うわぁ、もうそれがもうダメですわ。もう考えられないっすわ、あんなと思う。
だから基本のほら散髪やってやっぱり床屋さんに行くと一人1時間かかるかなぐらいじゃない。
ええ、うん、もう1時間は無理ですよ。
嘘。
最近だから10分1000円ってあるじゃないですか。
はいはいはい、はい、
そこしか行ったことないです、ここ何年
と。マジで、あれ、
ええ、
でもあれって短くしてくんなくない？
すげえなと思いましたよ。10分で終わんねや、すげえで革命やなと思いましたけどね。
あれってさ、なんか、うちの会社の人が、割と髪長め、ちょっと長めの人がさ、
はいはい、
行ったらなんか、おかっぱの女の子みたいになってきてて、ヘルメットっていう、なんか、うん、感じの髪型になっちゃってて、これはないね、みたいな話をしたんだけれども。
それはのオーダーが、オーダーのあれじゃないですか。
オーダーの問題なの。
それぞれのこう層があったというか。コミュニケーション不全がそこで。
あったんだろうな。なんか、いや、その人曰くなんか行って切ってって言ったらそうなった。
うん、いや、僕もそうです。基本的に僕はもう本当に今短くしてるんで、だからバリカンで刈るぐらいなんで、だから、美容室的なとこ行ってなんかこう、すごい細工してもらう的な。僕もなんか美容室ですごいそういうイメージがあるんですけど。
エグザイルの人みたいにこう、一本、こう、筋みたいなの入れるみたいな。
だから、そんな何時間もかけてやる方ほどの髪の量もないし、長さ的にね、長さ的にそういうのないから、はいはい、全然だからそういう1000円、うん、10分1000円とかいいなと思ってるんですけどね。
あれですね、うん。デフレ時代を生きるって感じですね。うん、違うか。パンチパーマとか当ててみるっていうのは人のことだから平気で言っちゃうけど、なんか与田さんとかパンチとかあえ、ね、あの当ててちょっともうちょっとこう活力ある感じみたいな、ガツンと言ってみるみたいな。
パンチね、そうっすね、
そうそう、ガツンと言えばだよ、これ、そう、この話題をしようと思って先週からずっと忘れてたというか、機会がなかったんで、今思い出した。いかにノープランか馬乗りラジオがっていうのが分かると思うんですけど、うん、そういえばなんか誕生日プレゼントにキーボードを買ってもらったらしいじゃないですか。
うん、うん、ああ、俺か。
そうそうそう、はいはいはい。与田さんの話ですよ。
はいはいはい。
与田さんの話ですよ。キーボードを買ってもらったらそうじゃないですか。はいはいはい、トープレの、はいはい。トープレのって言ったら結構高いやつじゃないですか。
2万ぐらいしますよね、あれ、ね。
マジですか。
うん、あ、2万ですよ。
もう、ええー、
みたいな。安いっすよ、やっぱり2万するだけあって。
そりゃね、のトップブランドじゃないですか。
うん。
俺なんかもうなんかキーボード売り場で触ったことしかないですよ、トープレのキーボード。誰に買うてもらったのそれ。
まあまあね。
リスナーの皆さん、僕は突っ込んだ方がいいのか、やっぱり、それやめといた方がいいよ、そんな、マドリン、お前、やりすぎだよ、みたいなのは、募集しておりますので、皆様の、リアクションによって、僕の来週のネタは全部決まりますから、もう。ある意味ね、ゼロ年代を総括するところで、やっぱりそろそろですね、2010年はもう、こう、与田さんに、こうね、良きこととかないとですね、私ももうそろそろですね、馬のラジオこんな5年も6年もやってですね、もう、なんかちょっと心配になってきましてですね、いろいろとですね、もう、もうむしろもう、与田は俺がもう世話しなきゃいけないんじゃないかみたいなことをですね、思い出してるんですよ、僕の中ではもうね。
老後の心配される勢い。そうそうそうそう。もう
どうするんだお前みたいな。親戚のおじさんみたいな感じになってきました、ちょっと。
いや、ほんまね。
父ちゃん、母ちゃんもお前そろそろな、お前な、みたいな。ね、ちょっと、ちゃんと、あれしなきゃいけないんじゃないのか、お前は、みたいな。
いやー、ほんと、でも、僕は、もう、のたれ死んしかないなと思ってるんです
よ。かっこええ。かっこよすぎるわ。
いや
のたれ死ぬ。
でもね、どうなんですかね、なんかもう、その、最近、老老介護とかって、やっぱり社会的にも、あれじゃないですか、話題じゃないですか。そこまで、なんかそういう、世話をかけるっていうことがね、ちょっとね、考えられへんなと思ってね。
いや、まあ、人という字はね、支え合ってね、日本の棒が支え合って、成り立つわけですよ。そんなね、すべて一人でね、決して、
ね。
みんなそうなんですよ。みんな一人では生きていけないんですよ。
うん、
人としてですね。人と出会い。人として、人に迷い。
歌詞なぞってるじゃないですか。
それでも人しか愛せないんですよね。
いやいや、なんかその辺ね、時々考えますけどね、どうかな、背負えるかなとかね。
いや、まあ、それを言い出すとな、それを言うと、ぜひ、私も、自信としては 0% ですけれどもね。まあ、その、なるようになるよね、みたいなこと。もうそうしか言いようがないよ、これね、みたいなところあるんですけれどもね。いやでもね、まあこう、言っといた方がいいと思うな、いろいろとな。っていう話はですね、まあ次週、皆さんからリアクションがあれば、もっとここ、そこはもうちょっと突っ込んだ方がいいんじゃないですかね、総括的にみたいな、お便りがあれば続けますけれども、まあ。そんなことはどうでもいいわけでして、どうでもいいわけでして、みたいな。いやーまあ、ちょっと久しぶりの収録なんでですね、すっかりと、何を喋ったらいいのやら、みたいな感じなんでございますけれども。
はいはい。
アメーバナウに、俺もそろそろ移行しようかな。っていうか、ブログをアメーバにして、馬のラジオオフィシャルサイトっていうのを作ろうよ。
あれはアメーバで、なんか、そのアカウントみたいな取ってない
と。取ってればできるんでしょ、だけど。
ねえ、ね、取ってればいけるんですよね。
そう。だからアメーバブログとかやってれば、自然とアメーバナウもできるわけでしょ、多分。もういいんじゃないかな、馬のラジオアメーバで。
ねえ、アメーバは、だから今、アメーバナウはすごい、タレントさんの発言というか、まあ、すごい抱え込んでやらせてますよね、今ね。
ね。なんかね、そう、やらしてる感っていうのがすごい。
ね、すごいお仕事感がに、プンプンしてくるんで、なんかこう、なんか、かわいそうやなっていうか、大変そうやなみたいなね。
あれってやっぱり一日、なんか、二重書き込みとして、アクセスが何万とかいかないと何かとかあるんですかね。逆なんですかね。なんか何十万とか超えるとなんか100万もらえるとかそういうのあるんですかね。100万もらえるはねえな。
まあね、だからツイッターとアメバナを掛け持ちしてるタレントとかね。 あの、
いるみたいですね。
あの、坂本美雨がなんか、アメーバナオにいて、あれと思いましたけど、ね。
ツイッターでもおられますわな。
うん。これ、その、ね、サービスの性格を考えて、なんか、発言内容も変えてんのかなとか、いろいろこう考えますけど、どうなんでしょうね。
やばい、あれでしょうね。なんか、あの、うん、女子高生と、そういうのが好きな男子にぴったり来そうなやつみたいな感じ。どうなんでしょうね。本当に俺、考えてみればアメーバブログをこう定期的に読んでるアメーバブログってないんですよ。
考えてみれば僕もないですね。うん、だから別に意識して下げてるわけじゃないんですけど。
う
ん
う
ん、
そうそうそう。取捨選択している中で入ってきた試しがないんですよね。
見たいな、定期的に見てるなっていう人のブログでアメーバやってる人はいないって感じですね。
いないですね。
うん。これはなんででしょうね。
なんででしょうね。
わかんないですけどね。
行が開くのがいけないのかみたいな。そういえば、この間、あの、ハテナブックマークでぐわーっと伸びた、あの、酒井若菜のやつって、あれ酒井若菜ってアメブロだったかな？なんかね、酒井若菜がね、その、
アメブロかわかんないですね。
うん。あの、テリー伊藤さんにね、すごく、昔からお世話になったんです、みたいなことを、感謝を込めて的な感じで書いてるエントリーがすごく、まあ、なんか、ハテナブックマークとか取り上げられて、まあ、好意的な意見が多かったんですけどね。酒井若菜ってあの人、小説とかもなんか書いて
ますね。なんか、うん、書いてますね。
っていうところで、あれ、アメブロだったかな。なんかその、そう、そのハテナブックのバンクのコメントの中で、あの、アメブロは、あ、アメブロなのに、あの、行が開くのは、これ、仕様じゃないんだね。っていう話がコメントに書かれてて、
いやだからあれそうですよ、アメブロでまあブログ書いてるタレントさんとかはそう結構あの文節ごとにすごく行間開けてる、行間開けて書いてるタレントさんとかいるじゃないですか、
はいはいはい、
あれやっぱ意図的にそうやって開けてるみたいですね。
そうなんですよね。であれは、うん、あのなんていうんですか、
それでページをまたいでクリックさせるっていうような、だから、ことを、だから、携帯で見ることを前提に。
そうそうそうそう。
うん。
携帯で見れるんですよね。
うん。
っていうことらしいですよね。うん、あ、そうだ、本当だ。オフィシャルブログはアメーバですわ。うん、この人、でも、普通のホームページを昔やってたよな。
あ、かもわかんないですね。うん、やってた
なんか、日記サイトみたいなのやってたような気がするよ、うん、この人。あの、それこそ、サルサル日記みたいなやつ。
懐かしいな。
結構この人は文章書く人なんだよな。
うん。だから携帯ユーザーからしたらその詰めて書かれるともしかしてすごい嫌がる人
が、そうそうそうそう、あの見に、うん、読みにくいっていうね。
うん。
うん、難しいねその辺のね。なんかこう、
なんていうのかな、その数行、一行単位で、こう、なんか、ものすごい行関係られると、もう、なんかね、
ね、
なんでしょうね、あれ、なんか、なんだろうな、ね
最初はみんな俺、侍魂をパクれっていう意味なのかなと思ってたんだけど、
違うよね。逆にフォント大きくするでしょ
う、あ、そうか。そうだよね。ほんといじらないとダメだよねっていう。
ほんといじり系のやつって、懐かしいな
懐かしいね、なんか。
今見ないですよね。
見ないですね。なんかね、ほんといじりジェネレーターみたいなのがあって、どんな文章でもそれに入れると、そのほんといじりサイトっぽくなるっていうジェネレーターがあって、昔その頃俺、もうやっぱりあれですよ。なんか日記サイトをやったりしてたから、
うんうん、
A 日記とか使ったりして、で仮に自分のやつを入れてみたんですよね、
はいはいはい、
でこうフォント煽りにしてみたら案外あの自分の文章って すっかりそういう本当煽りっぽい文章になってて、ちょっとね、へこんだ覚えがあるんですよ。うわ、俺、薄みたいな。ちょっと俺、ダメだわ、これ、みたいな。
そう、だから内容じゃなくて、書式で、その、なんか受ける印象ってやっぱガラッと変わりますよね。
あ、変わりますね。
うん、ねえ。
だから、
だからアメーバーは、だから、なんだろう、内容とかじゃなくて、やっぱそもそもああいった、ね、フォームになんか、なんでしょうね、薄さっていうと、もうぶっちゃけた感じですけど、なんかそういうもん感じます
よね。薄さ、なんかね、だから主張するとか、書きたいことがあって書くっていうよりも、なんか北斗晶のブログがすごいんだけれども、おはよう、今日、よし、やるぞ、みんな頑張ろうね、みたいな、そればかりなんですよ。で、それに対して、なんか、二児の母です、疲れてますけど、でも、いつも元気をもらってます、みたいなコメントとか書いてあって、なんか、わ、すごいな、みたいな、この、なんていうのかな、お互いがお互いの行間を間違って読んでるんだけど、コミュニケーションが成立してる感じっていうのがすごくって。特殊だな、これ、みたいな、なんか。
そうなんですよね。なんか特殊ですよね。
そこにはなかなか俺は入り込めないな、ついついみたいな、そのことを思ってしまうんだけれども。だから、まあね、そんなに世の中、文章読みたいわけじゃないねっていう、ね。
うん。
っていう意味、なんか、だけど微妙だね。ツイッターやってて本当に140字で良かったりするっていうのは思ったわけじゃないですか。結構、なんかダラダラダラダラ書いててもなんか、もう、それでいい、これでいいやっていうのは、なんかその自分の書きたいという欲求をそれで消化させてしまうっていうのが、まあいいのか悪いのかみたいなところもあるんですけどね。ただ、ねえ、だから、アメーバナウはやっぱちょっと違うよな。ああいう人たちがリアルタイムでこう繋がるっていう感覚でもないような気もするよな。
魂で繋がってる人たちが多いですよね。
ああ、まあね。うん。
ね。
ソウルメイトですからね。
そうですよ。ソウルメイトな。ね、そういう、なんていうのかな、もう意気込みというか。
意気込みですよね、意気込み。
そういう精神の持ち主でないと、やっぱり参加しづらいかまがないですね、あそこはね。
あそこはね。
うん。ダメだな、俺は。
ダメだな。ダメだね。ダメだね、とか言っちゃった。いや、これね、なんかね、正直ね、どうも、ツイッターをやってても思うんだけれどもね、
うん、
まあ、坂本龍一さんとか、まあ、ミュウさんも、で、はい、最近は、あれじゃないですか、高橋幸宏さんも、おそらく始められて、うん、で、まあ、ハローミ細野がボットなわけですけれども、これがまあ、面白くて、なんか、坂本龍一ちゃんがなんか不満を漏らすみたいな、そのなりすましいで本人傷ついてるだろうみたいなことを言ったりして、なんかそんなことを言ったらあなたの80年代はみたいなことは思うんだけど、うるせえぞこんな野郎とか言ったあなたはどこに行ったんだみたいなのはあるんですけれども、まあ置いといて、なんかね、そこに今週かな、原田知世がツイッター始めたらしいんですよね。
はいはいはい。うん、
いやでもね、怖くて見に行けないですよ。
いや別に足跡が残るわけじゃないからいいじゃないですか。
いやね、そうなんですけどもね、これね、俺の自意識がおかしいと思うんだけど、結局自意識過剰なんでしょうね、自分のね。フォローとかできないんですよね、俺ね。なんかその。はいはいね、ツイッターは気楽にフォロー、リムーブは気楽にしようみたいなことを言うんですけども、うんうん、どうも無理。
そうなんです。僕もそれに関しては、ある思うことがあって、うん、有名人、まあ、最近、まあ、もうメジャーになってきたんで、いろいろこう、ツイッターやって、 やり始める人多くなってきたじゃない、なってきたじゃないですか。で、やっぱりその有名人でやっぱ興味のある人だから、その人の発言もやっぱりそのね、リアルタイムとかで見れるんだったら見たいっていうのもあるし、うん、見たいわけですけれども、うん、ただ、もう僕もフォローはできないんですよ、なんとなく。
ねえ。
で、なんでフォローで、まあ、なんていう有名人の人、まあ、坂本龍一とか、あの辺とか、あんまりその仲間内だけでフォローし合ってますけれども、
はいはいはい、
その、有名人によっては、その、律儀にフォローを貸してくれる人もいるわけですよ。
はいはいはい、いますね。
それがもう、たまらなく嫌で。
あの
そうすると、こっちの発言が向こうのタイムラインに出るわけじゃないですか。もう、もうそれを考えただけでも、なんかもう吐き気がしそうで。
結構あの、エゴサーチして、リツイートとかしてくる人いますからね。あの、発言をなんか、自分に携わった発言、あの、ものに対して、その、発言した発言を全部リツイートしてるみたいな。
まあ、津田さんとかね。ね。まあ、津田さんはまあいいですけど。
津田さんはね、まあなんかそれを、なんかこう、なんて言うんだろう。こう分かっててっていうわけじゃないんだけど、うんうんうん、こう、その可能性みたいなものを提示するっていうね、あの、だからその無理やりでもないんだけど、こう、当事者性を発生させるというのか、あの人の、まあ、そのやり方は、そこがすごいことだと思うんだけれども。
で、まあ、その、だから、有名人でもきちんと律儀に、まあ、その、フォローしてくれる人とかいるわけで、で、そうするとこっちの発言が向こうのタイムラインに出るじゃないですか。
はいはい、
だから、僕とし、の考えとしては、その発言は見たいですけれども、その有名人のね、
うん、
見たいですけれども、僕はその人に対して声を何か届けたいという意思は全くないわけなんですよ。
はい、
全くないのに表示されるっていうことに対して、ものすごく抵抗感を感じるんですよ。何もアピールしたいとか、ね、こう、いわゆる繋がりたいとか、そういう欲求一切ないんで、
ね、
だから、その、なんていうんですかね、おいそれとこう、フォローできないっていうか、うん、なんかね、そういう部分がすごい非常に気になって。
本当にね。
うん。
だから、ツイッター、あの、でも人が増えてさ、なんかこう、フォローする人、フォローしてくれる人とかも増えてはいるんだけどさ、こう、なんか、人脈か金脈かどっちかくれよみたいなフォローっていうのがたまにあるわけですよ。人脈とか金脈とかお前どっか紹介しろよみたいなフォローがさ、あるとさ、フォローし返す気にならないのよね、なんか。人の可能性を信じてみたいなことを言われるとなんか、へえーみたいな、こう。もうちょっと泣きそうになるんですけど、ああいうの。ああいうノリがどう思うの、俺も無理で。なんか
ね、いやだからね、つながりたいみたいなね、こう、ああ、有名人とこう対等にみたいな、なんか、ねえ、一切ないし、なんか、だってそうやってフォローを仕返されると、その、おいそれと、なんかその人に対して、なんかこう、思ってたことも言いにくくなったりする感じがするじゃないですか。
まあね、そうそう。
うん、例えばなんかね、その人が、あとあるそのミュージシャンだったとして、コンコンカンのくしに、クソつまんねえなとか、ポロッと言うわ、言うたもんね、言うてしまったら、それがその人のタイムラインとか出るわけじゃないですか。
ね、もう、無理です。
そういうことは、ね、直接そこまで、その届けたくないんで、声は。
そういうことなんですよね。なんなんだろうな。だから、そこは難しいところでね、本当に。
うん、
別に、うん、あの、責任は取って発言はするつもりだから、それはね、そういう、あの、悪口的なことを言って、その、悪口の対象となる人にさ、ガッと怒られたりしたらすいませんとかって別に言うのは全然問題はないんだけれども。別にあなたに積極的に喋ってるわけでもないのよなみたいな。この。
常に僕はその、傍観していたいというような感じで、うん、ひたすら、うん、そう思うんで。で、最近になってそれは何だろうこう、あの、リストっていう機能ができたじゃないですか。
あ、はいはいはい。
それで何となく解決は僕の中で できましたけどね。
ああ
。あれ、リストってフォローしてなくても、気に入った人をバンバンリストに突っ込んでいくと、あの、こっちが、だからその、フォローしてなくても、リスト上で。
ああ、なるほどね。リスト上で、その、タイムラインが。
気になった人がバーっていってるんで、はいはいはい、あ、これいいなと思って。
あ、俺もそれしよう、俺も。
あ、僕そのリストで有名人ドーっていっぱい入れてるんですけど。
あ、それしよう、俺。有名人っていう、あの、名前で。かっこ、ジャノメって書いてやろう。それ
だから、発言だけ見たくて、だから関わりたくはないんで、あ、これ、やっといい機能がやっと出てきたなと思って。
それ、すごいね。それ使えるね。ようやく俺もリスト機能
が。リストの意味がね、ようやく分かって、あ、これは使えるわと思って。
あ、そうだ。それだったら俺もうその中になんかもう坂本ちゃんから広瀬香美まで入れるわ。音楽やってる人みたいな感じで。
そのリストを、その、ブラウザのツールバーのとこ突っ込んどいて。
はいはいはいはい。
常に、その、どんな会話してんのかなっていうのをバーって見れるようにしてますけどね。
ねえ。いやもう、だけどたまにこう、その有名人系でもさ、別にそこまで言わなくていいのにみたいなのも見つけちゃったりすると結構難しくて、あの、幸宏のやつとかやっぱり加藤和彦さんが亡くなってみたいなことの、発言がかなりきついんですよね。まあしんどいよな、それ、みたいな。それはすごくよくわかるしね、それこそ高校生ぐらいだった幸宏をその、ね、まあ、一緒にやろうって誘ってくれてみたいなのあったじゃないですか、うん、それでまあミカバンドにすごい若いのに引き入れてみたいな、もう彼からすればさ、まあまあ、お師匠さんの一人のような人だった、
ね、まあ、導いてくれた人の一人ではあるでしょうし ね
でそれ以降もずっといろいろね仕事でこう近くなったりまあいろいろなあったけど一緒にやったりもしたでしょうし、
だから思うところはすごいね、すごいあるとは思うんですけど、なんかそれを140字内でポンと出されるとなんか難しいですよね。
難しいですよね、なんか
言葉の重みとしてなかなかね、
うん、我々がさ、なんか加藤和彦死んじゃってわーみたいな、そのまあもうそのなんかものとは全く違うレベルなわけですよ、なんか。なんかそれを読むとな、なんか俺はなんか
そういうすごい重めの発言が自分のタイムラインの中にバーって出てくる、ポンと来ると、ものすごいなんか異質じゃないですか。
そうそうそうそうそう。
だからそれもやっぱきついんですよね。
きついですね。
自分のタイムラインはタイムラインとして、こう、隠しておきたいんですよ。で、有名人のそういった発言とかはもう別で、自分のタイムラインのとこでも表示させたくないんで、だからすごいリストが便利だなっていうことにようやく気づいて、
もう、だから、
全部してますけど。
そっちの世界みたいな感じね。
うん、だ分けましたね、完全に。
それいいかもな。そうしようかな、俺も。
なんか非常にこう、ね、ウェブ 2.0 的な考えですごい後退した。
うん、正直、先端のツールを、使う、考え方ではないですよね、これね。
いや、でもこれ分かってくれる人おると思うんやけどな、どうかな。
いや、俺もはすごい分かるな、それは。うん、もうなんか早速そうしようとか思ってるもん、ね、早速リストを作ろうとか思ってる。
例えば僕、YMO ファミリーみたいな形で作ってるんですよ。
あ、はいはいはい、はい。
教授とか、幸宏とか、右の原子とか、はいはいはいはい。YMO ファミリーって結構範囲広になってくるんですけど、どうしても。
まあね。
で、バーってまとめて入れてると、うん、結構その、なんでしょうね。発言がこう、思いっきりこう、繋がり合ってる感じがして面白いですけど、
ね。はいはいはいはい。そうですよね。
だ他の、自分の中のタイムラインの人の発言が乗ってこないんで、そこの枠で、その、これそのなんていう、いわゆるクラスターだけで、
はいはいはい、
の発言が固まってるんで、なかなか読みやすくもなっていいですよ。
ああ、なるほどね。そうだよな。それいいな。でもなんか、ああ、そうか。難しいな。ちょっと、いろいろ考えます、こっち。
だからなんかね、ノイズを除去しているような感じもして、だそれはそれでた、なんかツイッターっぽくない、あんまツイッター的ではない使い方だとは思うんですよ。ただね、やっぱりもう、うん、やっぱり有名人フォローするっていうのは僕はちょっと未だに抵抗はね。
うん。うん、なんか別にあれ、なんか、うん、難しいことを言うつもりはないんだけれども、なんかこう自分の世界と違う世界ってこう、うん、ごっちゃに できないのよね、うんうんうん、俺もね。
そのごっちゃにする、そのダイナミズムも全然わかるんですけども。
そうそうそうそうそう、そう。
でもこれはもう正確なね、問題なのかわかんないですけど、ね、僕はちょっと抵抗感感じるんですけど、ね。
結構その辺俺も自分が保守的な人間なんだなとすごく思うところで。
その辺で、まあ世代間分かれるでしょうね。
ね、なんかだからそういうの関係ないよ、もうズカズカ行っちゃうんだ、みたいなのも全然それは、あの、止める気はないんだけど、みたいな。感じなんだけどね。
すっかりもう、だから僕らもあれですよ、旧世代ですよ、
もうね。もうダメですよ。もう。あとは消え去るのみですよね。
あとはもう若い人たちで。
若い人たちで、あの、どうぞ。
待っていってください、みたいな。
いや、でもね、なんかね、若い飲み会とかに参加するともう本当にね、11時ぐらいでね、あ、じゃあ、あとはもう、みたいな感じで、こう、お金を置いて去っていくみたいな感じ。結構ね、これをやるとね、なんか、ああ、俺、ああ、なんか、こう、一人酒、みたいな、したくなるな、みたいなことはね、思うようになったね。
僕はね、僕はその辺まだ、じゃああれですよ、まだ若手ですが、お金置いて出ていこうと一切思わないですから、
ね。いや、だってさ、そっからさ、やれ、11時からさ、カラオケボックス行ってさ、2時、3時までさ、アニソンとかみんな歌ってるわけですよ、アニソンって。
それきついな。
別にね、アニソンっていうのはあれですけど、限定しちゃって間違ってますけど。
まあ、そっからカラオケ付き合うみたいなときついですね。
そうなのよ。みんなね、若いわ、やっぱり。体力あるね。それでなんか、もうなんかヘトヘトになって帰って行っても、なんか翌朝なんとなくいたりするからね。偉いな、お前らな、みたいな。もう無理だよ、俺は、そんなの。無理無理、もう。ぐっすり寝ちゃう。なのですよ。まあ、だけど、じゃあまあ、今週、来週、再来週ぐらいにわたってですね、まあ、2000年代を総括しますので、皆さんの2000年代も総括しますよ。心して、でもな、俺30から40ってやっぱ、いろいろでかかったですね。
まあね、そりゃそうでしょうね。
単純にね、もう、あの、親父がよく言ってた、その、なんか親父は、あの、たるんでるよみたいなことを俺は、なんか時々、喧嘩して言ったりしたわけですよ。
お
なんかそんなんじゃダメだよみたいなことを言った時に対して、親父が、いいわ、わかんだけど、もう、体が疲れて無理なんだ、みたいなことを。親父が言ってて、何言ってんだよ、そんなのは、みたいなことを言ったんだけども、よくわかる。無理無理。あの、40とかだともうね、だるいわ。39とかもう、だるいだるい。まあ、ごめんね、親父って感じですよ。わかる、今は。もう酒酒酒だけだよね、本当に。いやいや。そんなでございます、まあ最後まで聞いていただいてありがとうございましたみたいな感じです。感謝しております。なんか今日変だな、ということなんですけれども、年内な、なんかあの公開交渉ですけど、木戸くん、あの年内一回、ゼロ年代のあの木戸くんの総括も聞きたいです。
考えたらパフュームもゼロ年代ですよね。
そうなんですよ。パフュームゼロ年代なんですよね。
ねえ、
うん、
考えたらゾーンもねゼロ年代なんです
よ。あ、ゾーンゼロ年代ですね。ゾーンは早すぎますよね、うん。いろんな意味においてね。
あーねえ。
なんか本当に武道館行ってから解散までが2年なかった？
いや。まあ、実質活動期間はだから2001から2004年ぐらいですかね。
あ、でしょ？ 3年ちょいぐらいでしょ、だから、
うん。
結構あれですよね。一瞬でしたよね。
うん。だからゼロ年代のアイドルとかって基本的にまあスピード以降みたいな形になって。
はいはいはいはいはい。あ、そうだよね。
だからスピード以降、2000年、2001年結構アイドルわーって言いましたけど、やっぱり半ばぐらいでもうついえた人多いですからね。2004年、ね、年ぐらいで、はいはいはい、残ってるのはやっぱ限られてましたからね。
うん、そうだよね。
だから2000年代初めは結構面白かったんじゃないですかね、アイドルシーンっていろいろあって。
なるほどね。
いや、まあその中で残ったのが、まあ、まあ、パフュームとかね。
まあ、のパフュームはだから残ったっていうより何なんだろうね。
残ったって感じじゃないですね。
残ったって感じじゃないですよね。
まあ、本当特殊なケースかもわかんない。
そうそうそう。なんか、うん、なんていうのかな、うん、本当に、あれですよね、自分のペースでやってたらいつの間にかっていう感じなのかな、うん、どうなんだろうね、その辺。なので、よかったら出てください。公開交渉。あのスカイプ立ち上げてくれれば、はい、ということです。最後まで聞いていただいて、さっきも言いましたがありがとうございましたということで、ご意見ご感想とお待ちしております。最後に与田さん、何かございますでしょうか。
ん、何やろうな、あの浜松の DVD 買って買ったんですけど、すごい良さそうなんで、あのじっくり見ます。
ね、
いいっすね、なんかね。
ね、あの浜松、一度なんか浜松の話してもいいんですけどもね。本当に2時間ぐらい喋りますよ。本当に喋りますよ。皆さん、あの、もう、どん引きすると思うので、
後半の泣きながらみたいな。
そうそうそうそう。浜松はさ、浜松はさ、
すげえ迷惑な感じの。
迷惑な感じの、あの、わかるわかるみたいな。うざいを通り越しますから、もうね。あと、あのバキュームについて、誰か知ってることがあったら教えてください。あのデッドアライブ系のユーロビートはちょっと抗えないものありますよねっていう、ちらりと小出ししておきます。はい、ということで、また来週お会いいたしましょう。ありがとうございました。さよなら。
はい、どうもした。